はい、皆さんこんにちは。ラフライジャムより香りがお送りしておりますラジオレイディオ、11月の第1週目の分が始まりました。ハロウィンも終わりまして、もう冬本番という感じになって、2015年もあと残すところ2ヶ月になってきました。本当に毎月言ってることだと思うんですけど、1週間じゃないや、1ヶ月が過ぎるのが本当に早くて、今年はどんな風に年越しをしようかなと考えています。多分パーティーはしないかなひっそりと年を越すんじゃないかなというふうに今思ってます。そんな、11月第1週目のラジオなんですけれども、今日はなんと光一さんを、いつもはね、ここ最近はずっとスカイプでラジオに登場してもらってたんですけど、今日は実際に、フェイス2フェイスで話をしてお送りしたいと思います。では今日の1曲目、こちらがフラビア系でバーコードパペッツ、どうぞ。
本日 G8 サミットにて世界政府管理下の世界国家設立が決定されました。全サミットメンバーの投票により満場一致での可決。
しましたのはフラビア系でバーコードパペッツでした。では小一さんに登場していただきます。小一さん、よろしくお願いいたします。
どうもイエーイ。
キャラが
最初だけテンション上げて最
初だけここだけ
、
ね、運動会のために帰ってきてもらって、はい、そのままちょっと収録に出てもらってるんですけど、はい、
そうですね、また本当です。もうあと3日後にはまたロンドン戻りますから、ね、
悲しいわ。ようやく多分ジェットラグなくなってきた時、
いやでもずっと夜型なんで、
うんうんうん、
あでも結局イギリスでも夜型、日本でも夜型なんで、
うん、
多分どこにいても夜型なんだと思うんですけど、ミュージシャンの
結構多い
ですね、多いパターンですね。
はいはい、 ありがとうございます。違う、
はいが一回多かった。
違うの。いや嬉しいんですよ本当に。実際
ありがとうございます。
なんか久しぶりにね。
そうですね、うん、久しぶりにこの和室に
前戻ってきた。
バサの 和室に前戻ってきましたね。
ね、でもすぐ行っちゃうからね、はい、運動会は楽しかったですか？
いやもう全力で楽しみましたよね。
ね、なんだかんだ言ってみんな結構それぞれ全力で楽しんでましたからね。
それぞれがみんな本当におのおの面白い人ばっかりで、
うんうんうん
うん、よかったですね。やって
キャラ濃かったですか？
みんなキャラ濃いし、
はい、はい、小池さんをお迎えしているので、あの恒例のね、小池さんといえば、はい、真面目な音楽業界の話なんですけど、
小池さんまた運動会の話になっちゃうんですけど、うん、運動会 そのセミナーをやったじゃないですか、
はい、
僕だけ著作権セミナーとかやって
出たね。
みんな大丈夫なのかなみたいな、うん、眠くならないかなってすごい心配だったんですけど、
ね、いやでも面白かったですよ、ね、
本当ですか、
うん、
よかったよかった
。著作権と
著作権
あれおかしいな。著作権と著作隣接権の違いとか、いそうあのね、うん、イギリスと日本の両方のあの著作権団体の話を踏まえて説明していただいたんで、はい、
うん
ね、確かにあの時間過ぎるのは遅いかったかもしれないけど、でもすごいためになる話だったんで、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございました。じゃあそれにちょっと関係してくるかな。そうなんですよ、
関連しますね、
うん、
なんか自分の中でもびっくりです。ついこの間話したことが、
うんうんうんうん、
あの変わっちゃうっていうね。
そうだよね。なんかこれがこうなってた
これがこうなんですよって言ったら、うん、このこうなんですよが変わっちゃう可能性があるっていう、結構大きなニュースが飛び込んできましたけど、
うんうんうんうん、それはじゃあここで何かちょっと発表しちゃう、発表とかっていう感じじゃない、
っていう感じじゃないですかね、
うん、
まあ、言ってしまえば、どう簡単に言えばいいんだろう、まあ、著作権管理団体っていうのが日本には、
はい、
まあ、大きく分けて3つあるんですけど、
はい、
1つがジャスラックっていう、
ジャスラックね、
でもう2つ実はあって、うん、1つが E ライセンス、
うんうん、
でもう1つがジャパンライツクリアランス JRC、うん、でこの E ライセンスとジャパンライツクリアランスが統合するっていう、
うん、
でしかもその統合が ABEX、
うん、皆さんご存知の ABEX、
はい、ABEX という会社が、うん、まあ、買収ですよね、
はい、
買収して統合するっていう形なんですけど、
うん、
これ何が起きてるかっていうと、 ABEX って実は結構いろんな事業をやってて、
そうですね、
まあ、まあみんなが知ってるのはレコード会社としての ABEX と、
はい、
あとプロダクションっていうアーティストを育てたりプロモーションするプロダクションっていうのがまずくっついてる会社なんですね、
うんうんうん、
でさらにそこの子会社で実は、音楽出版社っていう作曲家とか作詞家を、アーティストの中でも詩を書いたり曲を書いたりするアーティストの、うんうんうん、その曲を、まあ、売り込むっていうか、うんうん、売り込んで、で、アーティストの代わりに管理するっていう、セクションがあるんですよ、うん、その音楽出版っていうのは今までやってて、まあ、そこまでだったんですけど、今度はその楽曲の管理自体、
うん、
もやり始めるっていう、著作権管理団体として管理も しちゃうっていうことになってきて、うんうん、これはちょっと欲張りすぎじゃないか ABEX って僕は思ってるんですけど、
いろんなところに本当にいろんなことをやり始めて、
まあ、このタイミングで要は ABEX って今あれですよね、サイバーエージェントとアワっていう、うん、音楽配信サービスも始めて、
うん、
多分この辺のこの連動をよりスムーズにさせるために、多分こういう動きになってんだろうなとは思ってるんですけど、
どうせだったらじゃあ買収しちゃった方が、多分まあ自分たちがその運営してるストリーミングツールとかがね、そうそうとかね、
こうより円滑にこうプロモーションできて、ちゃんと管理もできてみたいな、
うん、責任重な感じだから、じゃあ買収しちゃおうかっていう感じにな
んだと、
うん、なったんでしょうね、おそらく、
はい、おそらく
100%
はい、そうだと思う。皆さんついていけます、ついていけますか、大丈夫ですか。
ね、これ結構この間本当に実際運動会で私たちはさ、50分間、はい、著作権に関して小石さんからセミナーを受けて、で 私は結構かろうじてついている感じなんですけど、うん、結構ねその辺の知識がない人にとっては、うん、って思うことかもしれないけども、でも実はこうアーティスト活動していったりとか、それこそ本当に作曲家だったりとかね、うん、すごくあの音楽業界でこれからやっていきたいって思ってる人にとっては知っておかなきゃいけない、
そうですね、
情報じゃないですか結構、うん、なのでなんかもう頑張って勉強してくださいって言うしかないんですけど本当に、うん、でこれに関してジャスラックがどうなってくるとか、
ジャスラックがどう動くかっていうのはまだ分かってないです。もしかしこの放送をしてる時に、うん、とんでもない揉め事になってる可能性もあるし、ある、別にジャスラックはそんなもんへっちゃらさっていうことなのかもしれないし、
うんうんうん、
この放送が流れてる時にはもうちょっと変わってる可能性はありますけど、この10月の頭の収録日のこの段階ではまだジャスラックは何も動いてないですよね。
でもその買収しますって話があったのも本当にこの収録の 3,4 日ぐらい前に
決定した
ことですから、まあジャスラックの中でも結構今
わちゃわちゃしてるのはジャスラックと、
うん、
おそらく、音楽出版社全般がこうはどうすればいいんだみたいな、
うんうん、やばいぞと
やばいぞ、
はい、ありがとうございます。ではちょっと2曲目紹介してまたゆっくりこの、話について、紹介していきたいと思います。2曲もこちらも2曲目こちらもフラビア系で、Because I'm a Doll、 どうぞ。ライシャムがお送りしておりますライシャムレイディオ、現在お聞きいただいておりますのはフラビア系で Because I'm a Doll です。はい、はい、ではまた改めて著作権
著作権について、
著作権の
話、著
作権の話に戻りますけれども、この実際その AMX がね買収したことによって、
はい、
あの可能性として考えられる、はい、問題点、
はい、
まだその実際こうなる絶対にっていう段階ではないというか、うん、私たちもまだ情報を集めてる段階ではあるんですけど、こんなことが起こるんじゃないかなって懸念される
はい、
はい、
まず一つは、現在ジャスラックに楽曲を登録している信託している ABEX 系のアーティストが、はい、その登録楽曲を、
うん、
その ABEX が持っている E ライセンスジャパンライクリアライツの方に変更していく可能性がでかいですよね、うん、全部、うんうんうん、ボンボン、そうするとこうなんか問題とか混乱が起こるんじゃないかなっていう可能性が、
どういう意味ですか、
ジャスラックが やいやいやと待ってよとちょっと待ってよと急に信託変更されても困るからみたいな、うん、で多分ジャスラックの紙ベースのあのスピードだと考えると、うん、スムーズにいかない気がするんですよそういうのって。
そんなに簡単には、うん、
だから過去の分はその動かさないでくれとか、なんかそういう話になっていくのか、その辺は分かりませんけど、ちょっとなんか何かこうごたつくような気がする。
気がする。
はい、
なるほど、はい、そうですよ、単純に考えたらそうですもんね、うん、古いものから新しいものにってなって、うん、そこに、変えていくってなった時に、じゃあ昔登録してたものはどうなるかっていうところで、ごねる可能性が、
ごねる可能性も
ジャスラックがごねると。
はい、
はい、
で今度逆に、E ライセンス、今まで E ライセンス、ジャパンライツク、もう JRC っていうわ、E ライセンス、JRC に楽曲を、まあ、登録してて、
うんうんうん、
である意味そういうミュージシャンって割とインディーズで動いているミュージシャンが多いんですよ、E ライセンスに、うんうん、いや、あの要は自分たちで自主レーベルだけど、まあ、ちゃんと権利も管理したいから、
うんうんうん、
E ライセンスにお願いしますとか JRC にお願いしますっていうミュージシャンが、まあ、ある日突然その E ライセンス JRC が要はちゃんと ABEX ブランドになってしまうと、
うんうんうんうん、
そういう時になんか登録してるミュージシャンはどうするんだと、聞いてないぞっていう、
まあ、うんうんうん、中にはね、うん、まあこういろいろそれぞれの好みというものが、
うん、そうそうそう、自分たちの
何だろ
う
ね、
そうカラーというか、うんうんうん、ありますから、
それをもしかしたら拒否したいと思ってしまってる人たちもいるかもしれない、うんうん、れない、
むしろやったーってなってる場合もありますけど、
逆に、
うん
うん
うん、
いやそれはでも単純にあれだよね、別にその著作権の管理団体が ABEX になったってだけだから、
うん、そうです、
結局でもその ABEX にあの著作権 の, その登録をしてっていう、
うん
ことによって、うん、別にそのバンドの名前に亀裂がつくとかそういうわけではないじゃないですか。
ないです、はい、
でも単純に好き嫌いの問題で、
そうです、
あの生理的に無理みたいな感じになるバンドが出てくる可能性がある
っていうことです。
でもそうなった場合ってあれなのかな、結局でも登録をしないってなったという、
はい、
昨日インディーズのバンドはどうなっていっちゃう。
まあ日本国内での要は著作権管理を諦めるか、ジャスラックに信託するっていう
かのどちらかになってくると、はい、なるほど。まあどうなんですかね、今ちょっとまあ話した限りでは結構こうマイナスな部分を、
うん、
あのまあ問題点って話したんでマイナスな部分で話してきたんですけど、逆にじゃあこの、E ライセンスと JRC を、ABEX が買収したことによって起こりうるプラスな、
はい
はい、意味というか
プラス、まず一つは僕本当この E ライセンスと JRC がこう統合するっていうのはすごくいいことだと思ってるんですよ、
うん、それは
もうまず、まだジャスラックが力を持ちすぎてるというか結構独占的すぎてるのがあるので、はいはいはい、そのバランスをこう上げもうちょっと良くするにも E ライセンスと JRC が組み合わせることでもうちょっとパワーアップするっていう、
うんうんうんうん、なんか絶対的存在みたいな、うん、帝王みたいな感じでしたからね、うん、ジャスラックがね、うんうんうん、
これは本当にいいことだなと思ってて、
うんうんうん、
でかつこの ABEX の ABEX 系になるっていうことは何が起こりやすいかというと、まあ、海外向けのプロモーションが ABEX は、うんうんうん、まあ、アニメ系も強いですし、
うん、
結構そういうとダンス系も強いのでそういうところからこう海外へのアプローチがちゃんと他なんかジャスラックに比べるともしかしたらできるかもしれないっていう、そうなってくると海外のユーザーが ABEX のその著作権管理を通してより日本の音楽を使ってくれやすくなる、使いやすくなるっていうメリットがあると思います。
なるほど。
かつ、まあ、そこでちゃんと著作権の、管理団体として海外が使った楽曲にちゃんとお金を徴収するっていうことができるので、それはすごくいいことかなと思ってますね。
で本当にその今まで結構海外に出たかったら、
うん、
なんていうんですかね、まあ、著作権とか なんだろうな、なんて言うのかな、例えばダウンロードだったりとかストリーミングだったりとかっていうのは、うん、一切そのジャスラックに登録とかしないでやってて、うん、でまあそういう風に登録しないことによって発表していくことはできるけど、実際それで何か利益を得るってことができなかった。
そうですね、著作権使用料は今まではちょっと海外に向けて楽曲配信するときは諦めてたっていうのが実際あったんですよ、ね、
うんうんうん、
そこを今、要は海外の、楽曲、海外で楽曲を使われたときに、
うん、
そういうとこまでちゃんと細かくマネージメントが今後できるんじゃないかなっていう ABEX の方は、
うんうんうんうん、
それが期待できるところかなっていう。実際にメジャーレベルの話をすると、ちゃんとジャスラックも海外で使われた楽曲を、著作権使用料をちゃんと徴収して、うん、で日本の作曲家、うん、作詞家にちゃんと分配するっていう機能はちゃんとあるんですけど、
うんうんうん、
まあそこまで話によるとそこまでうまく回ってないっていうのも聞いてるんですよ、うん、実際には、
うんうんうん、
なのでそこら辺がちゃんと整うというか、ちゃんとやってくれるっていう期待が持てる感じですね。
なるほど、はい、じゃあ結構これから先にね、やっぱ日本の音楽業界っていうのがもっと世界に対してオープンになっていくっていうのが、
はい、
本当に夢じゃなくなってきたというか、うん、海外で実際に、活動していって、でそれが実際お金になるっていう、
はい、
流れが
ちゃんと
なんとなく見えてきたというか、はい、それが可能になるかなみたいな感じです
ね。そうですね
まだ 100% ABEX がそういうふうにやっていくって言ったわけではないので、はい、あくまでも私たちの中で話してることではあるんですけど、はい、それが、まあ、十分に可能性としては考えられると。
はい、
はあ、なるほど。なんかもうどっちに転ぶかとか、まあ多分いいことも悪いことも両方一緒くたになって、これから先にもしかしたら変わっていくっていう感じにはなると思うんですけど、とにもかくにも、どっちに転ぶにせよ、今のそのジャスラックの独占してた、帝王的な感じからちょっとは変わっていくかなっていう感じですね。はい、
そんな感じですね。
うん、
でもしかしたらこの間 の運動会でちょっと説明した時に哲郎さんから質問があったのが、
はい、
著作隣接権はジャスラックはその管理はしていかないんですかと、
うんうんうんうん、
まあ、一応 CPRA クプラっていうところがやってるんだけど、
はい、
それだといろいろ限界があって、こうなんだろう、本当にメディアレベルのものしか管理できてないっていう、
うん、
マスメディアレベルの管理しかできてないのが、もうちょっと個人ユースもちゃんと著作権隣接権の使用の徴収ができるような仕組みが今後できていく可能性があるとしたら、もしかしたらこの ABEX っていうレコードレーベルが絡んでくることによって、
うん、
ちゃんとレコードレーベルがお金を徴収したいっていう気持ちがあるわけだから、
うん、
そういう動きも起きてくるかもしれないなって僕の中で思ってて、
うん、なんか広がっていくってことですね
そうそうそう、
まあ本当にいろんな意味で、はい、著作権と著作権
隣接権が、
はい、ありますけど、そういった意味でも、
はい、
はい、可能性として
大丈夫です、ついて皆さんついて
結構、ね、
ついてきますか、大丈夫ですか
頭の中であの時のセミナー内容とかをね照らし合わせながら、クブラ、ああ習ったみたいな感じでやってますけど、はい、うん、まあ、この辺の話についてはもしかしたらそのフライジャムのこれから、Facebook ページだったりとかでもね、はい、上げていったりとか
して、そうですね、
できるだけやっぱりそのアーティストのためになる情報も発信していきたいので、うん、そう考えると皆さん難しい話ではあるんですけど、やっぱアーティスト活動していく上では、
うん、
絶対に欠かせない知識にはなってくるので、この辺ね、またこそ踏まえて動きがあり次第、
はい、
随時ご報告をいただければ
と思います。
任務みたいな、うん、そうですね、はい、ということで、ちょっと難しい話だったかな、どうだったかな、
そうですね、
はい、
あんまり普段意識しないところですよね、
うんうんうん
うん、
実際すごくアーティスト活動に何だろう、深く関わってるというか、
うん、
すごく大事なことではあるんだけども、何かこう日常生活の中であんまりそこまでこうね、
うん、
今すぐ知らなきゃいけない知識だったりとかっていうわけではない
わけではないですからね、
一回勉強してもね、こうやって 忘れちゃったりとかなかなかねこう難しい話でもあるんですけども、はい、この辺皆さんにぜひ、今後もコーチさん踏まえて、いろんな話をしておく上で、皆さんにも勉強していただければなと思います。はい、ということで今日はコーチさんをお迎えしまして、ジョスラック、はい、あと、まあ、ABEX のね、
はい、
買収についての話をさせていただきました。どうも
大丈夫ですか、今すごい最後のまとめで、うん、最後のまとめでジャスラックを ABEX が買収したような感じの言い方になってるので、
ね、ね、
これはいけないと思うんですけど大丈夫ですか。
違う、完全に違いますね、はい、それでちょっと誤解を生んじゃう。イーランシンスと JRC を ABEX、はい、が買収したことによって、はい、ジャスラックの、著作権の、ね、管理の独占状態が変わるんじゃないかっていう話を小市さんを踏まえてさせていただきました、
はい、正解、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、今日は小市さんをゲストでお迎えしてお送りいたしました。いかがだったでしょうか。ここ何ヶ月間はずっとね小市さんロンドンにいた関係でスカイプでの、出演だったんですけど、今日また久しぶりにこう目の前に座ってもらって話をして思ったのが、なんかちょっと雰囲気変わった、なんかね堂々と話してって感じがするの、なんとなく、うん、なんかたくましくなったなっていう感じがしてすぐロンドン行っちゃうんだけどね、寂しいですけど、またで、またあのロンドンに、帰ってからもまたスカイプで、はい、今後も多分月1、月2ぐらい登場してもらうので、はい、よろしくお願いいたします。そんなフラジャムレディオなんですけれども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。この後また頑張って小市さんと英語で話をしますので楽しみになってみてください。では今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。